引き続きベップの名グッドバッドウィアードをお送りします。続いてバッドお願いします。
今回のバッドは
このコーナー出る人今みたいなこと言わなあかん
です。あ、そうですよ。言わされるっていうのがね、
いきなり言わされますからハードル上げたらあかんですよ。
まあまあでもそれぐらいはね、
練習しといてください。
はい、覚えといていただいてどんだけ偉そうやねんっていうね。はい、今回のバッドはこちらですね。彼女の人生は間違いじゃない。
あれ、これこの間の
はいマンスリーシネマトークのお題でしたね。2017年日本の作品でございまして、広木隆一監督作品、119分、レーティングは R15 の作品でございます。私はこれをですね、シネリーブル神戸さんの平日のレートショーで見まして、お客さんがだいたい15人から20人ぐらいだったかなと。こちら予告ってジミーさんご覧になられたことありますか？
見てないです。
見てないですか、
はい、
じゃあちょっと予告編をご覧いただきましょうか。はい、見ていただきました。いかがでしたか？
めっちゃ邦画の予告っぽいですね。
あ
よく見る、
あなるほど、
よく見るパターンみたいな感じがしました。
なるほどなるほど、はい、ではですね、あらすじをキネノートのアプリの方で引用したいと思いますけれども、福島の市役所で事務仕事をするみゆきは仮設住宅で父と暮らしている。震災があってから恋人とうまく付き合えなくなっていた。言葉にできない衝動に突き動かされ、週末になるとデリヘルのアルバイトをしに渋谷に出る彼女が、高速バスで福島と東京を往復する中で目にしたものとは、というのがキネノートに書いてあるあらすじでございます。
はい、
では、ポイント3つ、まずはご紹介をしてですね、話を進めていきたいと思いますけれども、まず1つ目、絵での説明と言葉での説明。それから2つ目、細かいディテールは不要なのか。それから3つ目、実話と偶話のバランスと。この3つでお話を進めていきたいと思うんですが、まず1つ目、絵での説明と言葉での説明ということなんですけども、まあ、本作は最初の時に僕、評価した時にカーで評価をさせていただいたんですね、
はい、
だからもちろん良いところもございます。それはですね、まず1つ、絵での丁寧な説明というのがあると思うんですね。これはセリフに頼らずに絵で見せていくっていうのはやっぱり映画ならではの手法ですし、
はい、
これがやっぱり非常に素晴らしかったなと思うんですね。例えばこの主人公のみゆきが福島から東京へですね、週末になるとそのデリヘルのバイトをするために夜行バスで通うというシーンが割と何回もそれも丁寧に撮られてたりするんですね。で、特に最初の夜行バスで向かうシーンっていうのが非常にゆっくりと丁寧に撮られてるんですけど、そこで映し出されるのがですね、このパンフレットのイメージにもなっている鉄塔、
はい
のイメージ、それからそこに連なっている電線、しっかり映るわけなんですよね。これは何を言わんとしてるかというと、もちろん言わずもがななんですけど、かつて電力を生み出していた町とそれを大量に消費する町の関係性というのを当然表しているわけですよね、
はいはい
はい、そこを行き来しているというみゆきという存在はですね、福島と東京の間に横たわる埋めがたいギャップをなんか埋めようとしているような、でもやっぱりそれって難しいよねっていうようなことをまあ体現しているキャラクターなんだろうなと、まあ僕なんかは本作を見て感じたんですよね。まあなるほど、これはいいですねというような話になるんですけども、こういうトーンが終始作品で続いていってたとしたら、評価の中で優とか良とかで評価してもよかったかなと思うんですけど、そうはなってなかったというのは、言葉に頼った説明もですね、まあこの作品実に多いんですよ。例えばですね、心情を思いっきり言葉に出したりとか、
はい、
あるいはそれって言わんでもええんちゃうのというようなことを突然キャラクターが告白し始めたりとか、
はい、
あれあれって思うようなアンバランスさなんですよ。でもね、多分ですけど、これはおそらく監督はそんなことはもうもちろん百も承知の上で意図したもんやろうとは思うんです。というのは、絵でそれだけ説明できる、丁寧な説明をしてるぐらいなんですから、そういう人があえて言葉での説明を選択したということは、やっぱりそこには当然意図があると思うんですよ、
はい、
けどもまあそれでも僕はそれを見て効果的だとはやっぱり思えなかったんですね。というのは、言葉で説明するシーンっていうのはやっぱりどうしたってこう情感過多になってしまうわけですよ、
はい、
でそこにバックでついている劇版も相まってですね、あの絵で説明してた、丁寧な説明をしてた感じのスマートさからは途端にそのスマートさを失ってしまったように僕には映った。
トゥーマッチな感じ
なんですよね。 これはですね、監督の意図を感じ取れていない僕側の問題かもわからないんですけども、気になったっていう部分の方が多かったですね。
はい。
はい、それから二つ目。細かいディテールは不要なのかっていうことなんですけど、本作はですね、福島が舞台の話なんですね。主人公のみゆき、それからお父さん、それから周りの人たちっていうのが、予告編見ても分かった通り、
はい、
方言を使わないんですよ。
ああ、そう言われてみたら、
ね。そうなんですよ。
はい、
これも、多分、あえてやと思うんですね。
まあそこはね、
うん。方言を使わないっていうのはあえてやと思うんですよ。
はい。
ただ、ほんまにあえてなんか、実はそうじゃないんじゃないのって疑ってしまうシーンがですね、実は他にもこの作品はございまして。
は
あ、
は
あ
は
あ、例えば、三石健さんが演じるお父さん。これは昔、まあ名門校で野球をしていたという経験があるっていうのが物語の途中で、わかるんですよ。
おうおう、予告でも最後ね、
バッとこうノックしてたりとかありましたよね。あと作品の中で仮設住宅、あんまりまあ荷物とか置けないじゃないですか、
はい、
そんなとこにもちゃんとグローブを持ち込んでグローブの手入れをしてるっていうシーンもちらっと出たりとかするんですよ、
はい、
だからそれは嘘の話ではなく、ちゃんとほんまに昔野球やってたという設定になってるんだろうなと思うんですけど、そのお父さんが仮設に住む子供とキャッチボールするシーンっていうのが何回も出てくるんですよ。このいくら子供相手とはいえですね、そのキャッチボールを見たら明らかにこれ野球したことない人のキャッチボールやなーっていうのがわかるんですよ。
あ、はいはい、
これはもちろん三石健さんがキャッチボールのために野球の特訓をしたというような事実もないだろうし、まあ学生時代に野球をやられてたわけでもないっていうのは、これのシーンを見ればまあ明らかなんですよね、
はい。
それから、パチンコ屋でパチンコ打つシーンっていうのが出てくるんです。
はい、
ジミーさんパチンコ行ったこと。
ありますよ。
ありますよね、
はい。
福島のパチンコ屋っていうことなんで、それが福島だからなのか、それともその店が明らかに出玉が悪いのかっていうのはわからないんですけども、
はい、
店内のお客さんまばらなんですよ。予告編でもちらっと出てましたけど、そんなホールでですね、
は
あ、お父さんと、それから友達が会って、はい、あ、元気、最近どうしてんのとか、これぐらいのトーンで喋るんですよ。いやいやいや、そこまで大きい声出さんでも
聞こえる
っていうね、話なんですよね。まあ、この辺もですね、ちょっとパチンコ屋やからって言って大きい声出すっていうのはそれどうなんと、
はいはいはい、
明らかにそこまで声出さんでいけるよというような数なんですよ。これもやっぱあれと思いましたし、あと蓮佛美沙子さんが演じるカメラマンというのが写真を撮りまくるっていうシーンがですね、物語の中盤あたりかなに出てくるんですよ、
はい
は
い、
ここではですね、このカメラを撮りまくってるこの蓮佛さんがですね、車の中からもすごいシャッターバーッと切るんですけど、
はい、
例えばこの窓を開けずに写真を撮ったりとか、で車から降りても写真をバーッて撮ってるっていうシーンがあるんですけど、その時もですね、歩きながら気軽にバシャバシャバシャバシャっとシャッター切るんですよ。しかももう脇とかも結構甘い感じで撮ってるんですよね。これも写真をちょっとでもね撮ったことがあったりとか、真剣にやったりしたことがあったりする人から見たら、あまりにもやっぱセオリーを大きく逸脱した撮り方をしてるんですよね。まあそういう撮り方をする人って言われたら、まあ、そうなのかもわかりませんけど、
ほとんどピンボケちゃうんですか。
非常にだからそこに耳が入ってるとはあんまり思えないんですよ。それからみゆきがまあデリヘルの仕事をするときに、
はい、
商売道具として持っているペペ、
あ
ーローションのね、
はいはいはい、
ありますけど、それがあんまり減ってないとかですね。
あ、
まあ非常に細かいディテールにこだわってないんやろなっていうのはやっぱ明らかなんですよね。
今一瞬ジミーさんデリヘルは読んだことありますか聞かれるんかなと思って
まあそこはね、聞きた気持ちはぐっとこらえて、
はい、
先に進んだんですけどもまあ正直ね、やっぱりそのディテールのこだわりのなさは、
はい、
やっぱ大きい疑問にはなりました
ね。まあそういうのが積み重なってたら気になりますよね。
そうなんですよ、
はいはいはい、
先ほどグッドで紹介しましたビニー信じる男はですね、やっぱりこの辺のところに抜かりがないんですよ、やっぱり、
はいはいはい、
だからこそ見ててストレートに作品に集中できるし、どんどんどんどん作品にのめり込んでいけると思うんですよね、はい、ただこういうところがやっぱり非常に細かいディテールをまあ無視していると言ってもいいぐらいの感じでやられてるので、まあ飲み込みづらいシーンがやっぱ多かったなというふうに思いました、
はい、
それから3つ目、実話と偶話のバランスということなんですけど、このようにですね、方言を使わないとか、あるいは細かいディテールにはこだわらないとかっていう例から考えるとですよ、
はい、
この作品はやっぱり実話と偶話を混ぜたような 作品作りをするのが狙いやったんかなというふうにまあ僕は思ったんですよね、
はいはいはい、まあね、このパンフレットとかの色使いもそこからもこの寓話な感じは、
ね、しますよね、はい、うん、ただですよ、そのバランスがどう考えてもあんまりうまくいってるとは僕は思えなかったんですよね。というのは寓話に寄せるんやったら、まあ、もっと寓話的に描く方がいいだろうなと思うんですけど、やっぱり福島とか原発とかっていう題材をそこに入れ込むにはですね、あまりにもやっぱ生々しすぎると思うんですよ、
はい、
題材自体が。じゃあリアルに描いたかと言えば、必ずしもリアルじゃないというのはですね、先ほどの細かいディテールの話を聞いてもらったらまあ分かるとは思うんですけども、明らかにそこはリアルには描いてはいない。だからこのあたりのバランスが、まあ、僕には正直よく分からなかったですし、別に福島の問題、原発の問題とかっていうのを問題提起みたいにしたくない、そういうことじゃなくてもっと普遍的な物語にしたかったということが意図としてあるのかも分かりませんけども、まあ、それにするんであれば、偶話的にするんであれば、やっぱり福島とか原発という題材はちょっと取り扱いが難しかった題材なんちゃうかなというのは僕は見てて思いました。結んでいきますけども、あの今ジミーさんパンフレット見ていただいてるんですけど、キャストを見ていただいたら分かるかと思うんですけど、ある映画とすごいダブりますよね、
恋人たち、ね、
そうなんですよ、めっちゃダブってる、かぶってるんですよ、ね、
この人出てるじゃないですか、
篠原さん出てるんですよ、とみゆきの元カレっていう設定なんですけど、恋人たちを意識したキャスティングであるのはおそらく間違いないと思うんですね。安藤玉恵さんとかも出てますし、はい、監督が恋人たちをやりたかったのか、あるいはプロデューサー側がそういう意向があったのか、その辺は分かりませんが、両方の作品を並べてみたら、まあ、どっちがどうやねんっていう話になったら、まあ、これはもう言うまでもないぐらい違うものになってるっていうのは明らかなんですよね。だから演者が同じだからといって必ずしも作品がそこに似ていくということではもちろんないし、どういう意図でこういうキャスティングをされたのかっていうのは分かりませんけど、
はい、
恋人たちという作品がまあ評価も非常に高いし、まあ、よくできたお話なので、そこのイメージっていうのはやっぱりどうしたってその出てきた人たちって引きずってる部分っていうのは絶対あると思うんですよ。
そうですね。
それを同じような全くテイストの違うものであれば話は別なんですけど、割と同じような日常のそのどうにもならん閉塞感みたいなところも描くというようなことになってくるとですね、
はい、
まあ、どうしたってこうダブっちゃうわけですよ。キャストとしては良いのかもしれませんけど、作品としては決して好まれざるキャストだったんじゃないかなっていうふうには僕は思いました。全然違う人であればそんなにノイズにはそこならなかったと思うんで、
逆に気になっちゃいますよね。
そうなんですよ。被ってる人があまりにも多かったっていうことなんですよね。決定的な部分としてはですね、まあ、終盤にこの蓮佛さんが撮られてたその写真の写真展のシーンっていうのがあるんですよ。
ピンボケ写真展、
ピンボケ写真展ではないんですね。
ないんですか。
この写真がですね、まあ、あのどういう写真かというのはここではあえて言わないですけども、
はい、
そこで写ってる人々の、まあ、ご都合主義感というか出来すぎ感っていうのはですね、
はい、
そんなわけあるかいっていうようなレベルの話なんですよ。
は
あ。だからそこまで見たらやっぱりね、
はい、
あ、この作品やっぱりそううまいことはできてないなっていうのはどうしても思ってしまうんですよね。
そこを取っても、
そうなんですね、最終的にやっぱりそこが決定打に僕の中ではなってしまったっていうところあるんですよ。わかりやすい絵で見せるっていうね、言葉を使わないで見せるシーンっていうのも多かっただけに、まあ評価としてはカーでさせてはいただいたんですけど、
はい、
バランスという意味においても、
はい、
残念な印象っていうのは拭えない一本、
なるほど、
僕の中では、
はい、
というふうになってしまいました。ということで今回のバッドは彼女の人生は間違いじゃない、こちらをご紹介いたしました。
ちょっといいですか。
はいはい。
ジミーソウル香川県大使なんで、
ああはいはい、
ここにも香川県情報を入れさせてもらって、
ああもちろん、
恋人たちが9月に小豆島っていう香川の島があるんですけど、
はいはいはい、
そこがあの二十四の瞳の映画村っていうのがあって、はい、
うんうんうん、
そこで無料で見れます。
え、9月に
9月やったの。そこでしかも1日橋口監督でしたっ
け、はい、
とリリー・フランキーさんと木村多江さんが来てトークショーあります。
すごいじゃないですか。
どうですか。
いいですね。
これ多分行こうかなと思ってるんで、
お
なんかいただいたらアテンド
を。9月のいつ頃です。
多分ね23とかだったと思うんですけどね。
連休シルバーウィークあたりですか、うんうん、あ、本当ですか。
トークイベントあって、しかも子供が入れない R12 のトークイベント。
そう、
結構内容的にも、まあ、リリーさんが言うからかもしらんけど、
まあね、
あるんで、ちょっと香川大使からの情報でした。
これいいですね。はい。あの僕の、バッドの話はそこそこにいい話だと思います、それは。ということで、今回のバッドは、彼女の人生間違いじゃない、こちらをご紹介いたしました。